本調は神の愚かさ、人の賢さとして榎本先生より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
おはようございます。先週の日曜日はその前の日にサッカーがありましたね。サッカーのね、サッカーの、まあ、試合が夜中にあって、私も見ようと思ってですね、でサッカーの試合を夜中の1時ごろに起きて、まあ、2時か3時まで起きてなきゃいけない。そうすると日曜日の朝の礼拝がおろそかになってから申し訳ないなと思いながらですね、誘惑に負けたらいけないと思ってもう思い切って寝たんですよね。で寝たんですけれども、まあサッカーをまあ一生懸命見てましたな、夢で夢でもうサッカーばっかり見てたんですよ。それで4対0で負けて、あいやいやいや、やっぱりダメだなと思って目覚めたら、あ夢やったのかと思って朝起きて5時ごろ起きてですね、インターネットで見たら1対0で勝ってるじゃないか、いいよなと思いました。まあいらんことですけど礼拝を大事にするっていうことは私たちにとって本当に貴重なことだと思うんです。そしてまた恵みだと思います。あれもしたいな、これもしたいなと思うこともあるけれども、やはりこう礼拝を大事にするという生活のリズムといいますか、そういうことを本当にこう自分の生活のリズムにしていく。で1週間の7日ある中で1日は神様の日として取っときましょう。そういうことのために取っときましょう。忙しくても本当にいろんなことしなきゃならないこといっぱいあるけども取っときましょうというのが旧約の時代から今日の私たちの信仰の生活までずっと貫かれて守られていることです。暇になれば、元気になれば、何かができれば、豊かになればと思うんですけども、イスラエルの人たちはその暇だったから安息日を守って聖としたのかっていうと、そうじゃないですね。荒野で本当に毎日その日暮らしというか大変な生活の中で、神様はあなた方は安息日を覚えてこれを聖としなさい、その日を大事にしなさいよ、礼拝しなさいよ、そのために働いちゃいけないと言って、その代わり6日間の中で神様はちゃんと必要なものを与えてくれるから、健康も食料も時間も与えてくれるから、あなた方の生活をその日曜日から始めなさい、安息日から始めなさい、安息日から始まる。前は安息日は土曜日でしたけども、キリストが復活されてから日曜日が安息日になった。そして月火水木金土日じゃなくて日月火水木金と休むことから始めよう。神様が私たちに恵みを与えてくださる、その恵みに預かることから自分たちの生活を整えていきましょうというのが、私たちキリスト者の恵みであり、また掟だと思います。でそうした中で信仰というのはある意味で人格、掟というよりも人格です。で神様は意思やあるいは板あるいは教義教え、そうした決まったことではなくて人格関係なんです。人格関係を結ばれる神様、それを私たちは信じるのです。神様と私との関係が信仰なんです。そしてその関係を こうして礼拝とか祈りとかの中で結び合っていく。それを親子の関係に例えたり、ある時には夫婦の関係に例えられてたりします。それは共に自分の生活の中の喜びとか悲しみとか、あるいは不安なことや課題や、そういうことを共に担い合う。恥ずかしさや苦しみを一緒に担い合っていくという、そういう 人格関係の中で私たちの信仰は培われていくのであります。そしてそこに神様がおられる。使徒パウロはコリントの教会の人たちに対して、今日読んでいただきました聖書の中で、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いと言っています。これはどういうことでしょうか。神様にですね、弱い部分や愚かな部分があるのでしょうか。そして人間の一番賢い優れた強さや賢さと、神様のまあ一番弱い一番愚かなものと比べてですね、それで比較してもまだ神様の方が強くて正しいよということを言っているのでしょうか。そしてそうした強い神様を私たちは信頼しましょうと進めているのでしょうか。そうではないと思います。今日読んでいただきました聖書の中に、宣教の愚かさとありますが、神様が宣教していくときに私たちが出会う弱さを引き受けてくださることなんです。この愚かさ、神の弱さ、神の愚かさは宣教の愚かさのことなんです。十字架につけられたキリストを示すこと、十字架の言葉を人々に宣教するとき、決してみんなから尊敬されたり喜ばれたりするということではない。むしろバカにされたり邪魔にされたり迷惑がられたりする、とんでもないことだと自分自身もあるいは家族も思ったりする、そういう弱さや愚かさに出会うのです。キリストを信じてキリストに従っていこうとするときに出会う弱さと愚かさ、私たちの弱さのことを神の弱さ、神の愚かさと表現しています。神様の弱さや、あるいは神様の愚かさがどっか違うところにあって、私たちがそれを見て評価したり比べたりするというんじゃなくて、私との関係の中で起こってくる弱さであり恥ずかしさであり愚かさなのであります。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を求めるとあります。ユダヤ人の求める印というのは何か。印というのは、それは何かすごいことなんです。で、すごいことなんです。目を見張るような出来事なんです。それをユダヤ人は求めるという。そういうふうにしたら私は信じるっていうんです。モーセは荒野で砂漠で岩から水を沸かせた。あるいは植えている時にたくさんのうずらの肉を人々に与えた。そういうことをしてくれると信じる。イエス様にそう言いました。 そういうことをしたら、それが印なんです。そういうことをしてくれたら信じる。でもイエス様を信じろ言われても信じられん。イエス様はおっしゃいました、あなたは今食べたのなんだ、5000人を5つのパンと2匹の魚で飽かせた、そのパンと魚をいただいた人たちがイエス様に印を求めたんです。なんじゃ、印を見てあるじゃないか、だから私を信じなさいとイエス様はおっしゃった。でもモーセが起こしてくれたようなあのような印を私たちに示してくれなければ信じられないと。なあ、自分の今出会っていること、今経験していることは印にはならない。なんかすごいこと、びっくりするようなことどっかにあったら信じるけれども、具体的なこと、これはあの人がしてくれたんだ、これはこうしてできたんだ、これはああできたんだと思うけれども、神様がくださってんだよ。その神様の御手を信じられなくて、何か天変地異のようなことばっかりをユダヤ人は求めて、イエスの言葉に耳を傾け、イエスのなさっておられる技に協力することができなかった。だからイエスの貧しさ、イエスの愚かさが自分のことにはなりませんでした。ギリシャ人は知恵を求めます。知恵というのは高猥な哲学と言っていいでしょう、学識、論理、いい言葉、これもこのコリントの教会ではいろんな哲学が論じられ、誰が正しいか誰が間違っているかという非常に激しい研鑽が交わされていたわけでありますが、十字架の知恵っていうのは愚かだ、復活なんていうことは馬鹿らしい、人々はそのように言った。人々から尊敬されびっくりするようなことをやり遂げる印、知恵、それを私たちも伝道していこう、宣教していこうとするときに本当に求めるものです、ね、そういうかっこいいことであったら人々はイエス様を信じてくれるだろう、そういう力強いことであれば信仰にも入るじゃないか。私も札幌で伝道していたときですね、開拓伝道をしていたときに、小さい家で家に十字架掲げて、小さい家で始まったんですけども、で、修法を持ってこの寒い時もこう配って歩いてたんですね。そして子どもたちも喜んでついてきて、その修法を配って歩くのを手伝ってくれたり、小さい時はそうでよかったんですけども、だんだんだんだんこう知恵がついてきまして、で、子供たちが、同級生にですね、お前んちお化け屋敷かって言われたらしいです。なんでかというと家に十字架ついてるから。教会でなくて普通の民家です。その十字架ついてる。お前んちお化け屋敷かって。それで、何言ってんだって喧嘩になって、そして教会学校に来ている子どもたちにですね、教会学校に来て、そして、おやつあげたりいろんなことしてたんですよね。でも献金っていうのはありますわな。で、10円献金した。で、お前んちに10円献金した。お前の鉛筆わし の献金で買ったのかと言われた。それで悔しくて喧嘩になって、石ぶつけられたりして、抵抗なんて腫れて、元気の強い子供だったので喧嘩して、男の子と喧嘩して帰ってきた。 当に腹立ってね、もうこっちもね、10円もあいつ最初にぶつけて書いてある腹立ってね、そう言ったんですが、そしたらあの上の娘がですね、中学校に入るときにあの、まあ、お父さんの職業検査っていうのを調査しました。何してますか、何してますかってこう聞いて、で順番来て、私は 何と言おうかなと思った。それで教会言ったら、みんなからまたお化け屋敷って言われるから、教会の牧師なんて言ったらまた変なこと言われる。で先生も、教会なんてここないよねって言ったらしいんですよね。これ教会って言えなくて、なんて言う、なんて言おうと思ってずっと。で順番来て言ったのが、あの教会の事務のようなことをしてますって事務って言うと偉いと思ったんですよね。一般的なね、牧師言うとね恥ずかしいと思ったんですよ。でそれを、ああそうかと思って、もう子供にとってはその恥ずかしいっていうか、あのそういう愚かなことってしか映らないのかなと思ったりしました。冬の寒い時にこう外に出て、そうやって主婦を配ったりする寒さよりもですね、子供たちがそういうなことに遭うっていうのは、すごくこうショックっていうか、辛い感じになるんですよね。しかし、そうすることがですね、実は本当の味が出てくるんですよ。そういうところでね、伝道っていうのは実は進むんですよ。伝道っていうのはね、高い、恵まれた、素晴らしい、かっこいいというところでね、伝道は進むんじゃないんです。伝道は進むんじゃないんです。低いところで伝道は進むんです。恥ずかしいところで。この前もお話したんですけどもね、菊池さんと樋口さんと私と3人で、あの白浜温泉というのを行ったんです。行こうかって無理やり誘って3人で白浜温泉に行こうって温泉に行ってきたんです。で誰もいないんです、広い温泉で。そして3人で風呂入ってたんです。だから露天風呂っていうのが太平洋向けでね、でその露天風呂っていうのに入りたいと思って行こうって言ったら、2人は行かないって言う。私一人でその露天風呂いうところに入って、寒い寒い寒い、ものすごい寒い中で裸で行ってですね、行ったんです。でね、あの本当の風呂っていうのはね、聞くところによると下の方にあるらしいです。下の方にある風呂は本物やろそうです。温泉はほんで高い展望台のところにあるのは若し湯なんだ。それと同じやなと思いましたんだ。伝道っていうのも下の方にあるんだと思うんです。イエス様の福音っていうのは、私たちがユダヤ人やあるいはあのギリシャ人が求める印や賢い知恵というのはみんな求めますよ、それは私だって。そやけどそういうことにね、実は福音はないんだ。本当の賢い神の知恵っていうのは下なんだ。で考えてみるとみんな下があるんです。どんなかっこよく見えてても、そしてその愚かさっていうものの中に神の賢さ、強さがあるんだ。創世記の最初にその天地創造物語が書かれています。そこで何て書いてあるかっていうと、一番最初に聖書の言葉は何であるかっていうと、それは初めに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。すなわち、暗い闇だったんです。暗い闇なんです。これは、奴隷であったイスラエルの人たちが、バビロンというところで奴隷生活しているときに書かれたと言われているんです。創世記一章の初めにね。混沌が支配している。で、光あれと言われたら光があった。これは神様が今は苦しいけれども 光があれと言ったら、私たちにも光が与えられるんだっていう信仰告白なんです。勝利の歌なんです。神様が、神の愚かさは人よりも賢いと言ったときに、その愚かさや弱さは私たちとの関係において体験し受け止めている、その辛さと寂しさと恥ずかしさなんです。この前保育園でね、キリスト教保育ってなんだってみんなに言ってもらったんです。職員に、聖子保育園、キリスト教保育って何ですかって言ったんです。みんなね、いいこと言ってくれたんです。私が説明するよりもみんなが言ってくれた本当に豊かな話をね、私聞いたんです。その中に、その中で一人の教師がですね、こんなことを言ってました。ある子供が障害を持っていました。障害を持っているその子供を見て、友達が、先生どうしてこの子はこんな病気なの、神様はどうしてこの子をこんな病気にしたのって聞いたっていうんです。そしたら先生がですね、あのね、誰だちゃんはね、神様がこの子だったらこのつらいつらい障害っていうのをこの子はちゃんと受け止める力があるから、神様はこのダゼザイちゃんにこの障害を与えたんだよ、だからダゼザイちゃんは一生懸命それを受け止めて頑張ってんだよ、神様がその子に耐えてねって言って、辛抱してねって言って与えてくれたんだよって言った。分かった、そう言って子供たちが、はあ、その子に対する目が変わったっていう話をしてくれました。みんなそれぞれ、私はここにキリスト教保育として携わっている、気概を持ってやってくれてんだなと思って、私はとっても嬉しかったです。神様が与えてくださった私たちとの関係の中で、私たちが出会う寂しさや恥ずかしさや悔しさ、それを神様は宣教の愚かさと言ってくださる、そしてその弱さを引き受けてくださるんだ。伝道の技の実態は偉大な事業や高邁な哲学に比較して、さらに優れた素晴らしいものというよりも、見た目には頼りない格好悪いものかもしれません。パウロはここで言うのは、それらと比べてキリスト者の方がこの世の知恵や力よりも立派だと言っているのではない。神様がその愚かさを引き受けてくださることによって、それがこの世の知恵や力に勝って意味のある、本当にこの世を変えていく力がそこにある、それが必要なんだということなのです。私たちが決して傍観者でですね、どちらがすごいかということで信仰は成り立っているんではない。神の愚かさは教義の内容ではない。信との実態でした。キリストに従う神の言葉であり、十字架の言葉が愚かで弱いのです。それは私の弱さでもあります。十字架の言葉は私たちに刻まれた神の痛みです。私の弱さ、私の愚かさを神様はご自分のこととして引き受けてくださる。神の愚かさ、神の弱さとしてくださいます。ですから、私たちがどんなに弱くても、どんなに愚かでも、人にバカにされたとしても、神様はそれをご自分のこととしてお引き受けくださる。必ずそれを栄光に変えてくださるんだ。この世の知恵や力はどんなに優れていたとしても、神様の御手の中にそれも あるんだ。私たちがどんなに大きな失敗をしても、人に迷惑をかけたとしても、その愚かさや弱さを神様は引き受けてくださり、ご自分の愚かさとして意味付けてくださいます。そしてそれを栄光に変えてくださるのです。私はこう思います。私のゆえにイエス様は恥をかいてくださった。私のゆえにイエス様は大損をされた。私の罪のためにイエスは十字架にかけられ、人に責められた。だから私はキリストのゆえに恥をかく。キリストのゆえに損をする。キリストのゆえに人に責められる。キリストのゆえに十字架を担っていく。それは私たちの力となり、知恵となる。それがキリスト者の恵みだと思うのです。コリントの教会はパウロにとってよって始まった群れであり、素晴らしい教会でしたけれども、その教会の中で誰が偉いか彼がダメかということで責め合い、競争し、見栄を張り、そして外形的なことを評価し合っていたのです。そして結果的に、私はアポロに、私はケパに、私はペテロにと、その分裂があったのです。この厳しい状況の中で、教会が分裂を起こし、相争っているという情けない状態。そうしたことに対して、パウロは、神の愚かさ、神の弱さということをこの人たちに知らせて、宣教の愚かさが本当に神様に出会う場だよということを示されたんです。信仰はキリストの恵みにつながること、それは私たちの弱さや私たちの愚かさを神様が引き受けてくださる、その場において可能になることであります。神との人格関係をそこで築くのです。キリストの救いがこの私たちの中に実現する。教会の中に争いがあったり、あるいは私たちの中にいろんな分裂があったり、つまずきがあったりする。それは当たり前なんだ。しかし、キリストに私たちが目を向けていくときに、新しい力と知恵を与えられる。神様の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。私たちがこのキリストにつながる、そして共にそれぞれのキリストにある豊かな命へとつながっていきたいのだと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの大いなる憐れみと大いなる愛を知り感謝いたします。キリストが私たちのために十字架についてくださったことを思いつつ、私たちもまたキリストの家に十字架を忍ぶ、そこにこそ本当の愛があることを知ることができますように、互いに愛し合う、その技を務めさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。